本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第4章9節から13節。聖書は後ろの方、新約聖書の115ページになります。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。するとイエスは答えられた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。悪魔はあらゆる試みを終えるとしばらくの間イエスから離れた。この箇所から「私は特別」の落とし穴と題してメッセージをお願いします。
イエス様が伝道を始められる前にサタンから試みを受けられたということについて詳しく一つ一つ学んでいますけれども、これを学べば学ぶほど最初からイエス様の十字架の戦いは始まっていたのだということを痛感します。サタンはこの最初の荒野の誘惑において、誘惑の前からイエス様が十字架にかかろうとしているということは分かっていたのだと思います。ですから何とかそれを食い止めようとしてですね、それで、あの手この手を使ってイエス様を十字架から引き離そうとしているということが分かります。今日のタイトルはですね、私は特別の落とし穴ということなんですが、皆さん、あなたは特別って言われるの嬉しくないですか？嬉しいですよね。あなたは特別だからって言われたら、まあ、すごい嬉しいですね。で、これ言われることは悪くないんですね。言われることは全然悪くないんです。で、イエス様ご自身も伝道を始められた時に神様から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言われて、神様にお前は特別だと言われたわけです。だけど、あなたね、神様から、ね、お前は特別だと、私にとって特別だと言っていただくということと、神様に向かって神様、私特別ですよねっていうのは、これはもう全然違うということであります。で、そのことを今日はご一緒に学んでいきたい。悪魔の誘惑の意図ですね、それは何だったか、その目的は何だったか、それは先ほども言いましたように、イエス様に罪の贖いを行わせないようにする、これが悪魔の目的であります。この観点からこの誘惑のところを一つ一つ見ていくと分かりやすいのではないかと思います。で、最後のこのルカの福音書で出てくる最後の誘惑は何だったかというと、悪魔はですね、幻のうちにイエス様を神殿の、一番高いところに連れて行って、そしてそこから飛び降りてみよう、あなたが神の子なんだったら、あるいはあなたは神の子なんだから飛び降りてみようというふうに言ったわけです。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから、まあ、今日は詳しくはお話ししませんけれども、ここ若干ですね、聖書の言葉をねじ曲げて 引用しています。この一回限りのですね試みに対して神様は守ってくれるなどということは言われてはいない。そこのところの、ねじ曲げた解釈でイエス様を誘惑しようと試みたわけですけれども、これはどういうことかって言ったら、イエスさん、あなたは神様から特別に愛されている神の子なんですよね。じゃあ特別に愛されているってことを試したらどうですか。でそれで試してね、うまくいったらあなたは本当にメシアとしての働きうまくいくんじゃないですかね、というふうにこう言ったわけです。しかし皆さんどうですか。愛は確かめられた時に死にますよね。もうこれも人間関係の間でもね、もうすごくわかりやすい。で、A さんが B さんに対してですね、ね、君は僕にとって特別だ。愛してる。言うでしょ。で、そうするとね、B さんがね、A さんに、あなた私のこと愛してるんだよね。私はあなたにとって特別なんだよね。って言った途端に A さんヒヤーってするんじゃないですかね。あ、これはまずい、まずいことを言ってしまった、まずい人に愛してるって言ってしまった、まずい人にとあなたは特別だって言ってしまったって思うんじゃないですか。私のこと愛してるよね、私のこと私は特別、あなたにとって特別なんだよねって言ったときに、そう言った人は相手の人、まあ、今の場合だったら A さんのことなんか全然愛してなんかいませんね。そのことは人間関係の間でもよくわかります。それと同じように神様が私たちに向かって、私の目にはあなたは高価で尊いと言ってくださる。その時私たちは神様とんでもないという思いとともに、ありがとうございます感謝の思いでいっぱいになる。それでピリオドです。それが全てです。それをね、逆手に取ってね、神様この間私の目にはあなたは高価で尊いって言いましたよね言ったら、もう神様に対する尊敬も愛も何もない。愛は死にます。サタンはそこをね、そういう誘惑を してくるわけです。私たちに対しても、あなたが苦しみの時に苦しみから助け出してくれるのがあなたの神なんじゃないんですか、それが神の愛なんじゃないんですか、神をその神の愛を試したらいいじゃない、ね、いつまでたっても、ね、愛してるよって言ってくれるんだったら、神様私のこと愛してるんですよねって言ってみなさいよっていうのがサタンの誘惑であります。でこれはですね、イエス様にとっては十字架を回避させようとする悪魔の誘惑試みでありました。そしてもう一つはね、あなたは特別なんだからというのは、イエス様に自分を高めさせようとする、そういう試みであったわけです。自分がね、イエス様に対して、あなたは神の子なんだから、あなたはメシアなんだから、他の人に、イスラエルの人たちに自分がメシアだってことが分かるようにすればいいじゃないですか。イエス様はその生涯の伝道の生涯の中で一度も自分はメシアだとはおっしゃったことがなかった。ペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですと告白した時にも、人の子がイエス様が死者の中からよみがえる時まで、このことを誰にも言ってはならぬと固く箝口令を敷かれました。 また悪霊どもがあなたこそ神の子ですと叫んだ時に黙れと言って、彼らがそのことを口にすることをお許しにならなかった。イエス様は自分がメシアである、キリストであるということを人が分かるように、そのような形で力ある技をなさったことは一度もなかったのです。イエス様の技、それは苦しむ者、悪霊に苦しめられる者たち、病に苦しむ者たち、そして差別され癒しめられている人たちを助け、彼らを癒すためだけに使われたのです。イエス様は自分の言葉を自分のために、自分がメシアであるということを表して自分を高めるために一度もお使いになったことはありませんでした。自分を高める、サタンは私たちに自分を高めさせようとするのです、ね、私すごいでしょ、私こんなことできる、みんな私のこと尊敬してと言わせたい、それが悪魔の誘惑であるのです。なぜかこのイエス様はそれをよくご存知でした。自分を高めるということは十字架を回避するということであるからです。十字架は恥辱の極み、苦しみの極み、最も蔑まれ癒しめられる、それが十字架であったからです。さっき言ったように、もしただ単に神様どんな時でも私のこと守ってくれますよねということで神の愛を確かめるだけなんだったら、わざわざエルサレムの神殿の上から飛び降りる必要はないわけです。高い崖の上から飛び、誰も見てないところで飛び降りれば済むだけの話ですよね。まあ死にますけど。だけどわざわざエルサレムの神殿の頂から身を投げようと言った。それはそこで怪我をせずに下に着地すると。それによって自分がメシアだということを人々に表して、メシアとしての権威づけを行う、そのようにしたらよいとサタンは言ってきたわけです。これこそまさに、この誘惑こそまさにですね、自分のためにあなた自分、その素晴らしい言葉を使ったらいい、自分がメシアであるということを人々に表すために、そのために神の力を使ったらいいじゃないですか、そしたらみんな分かりますよと言ったんですね。でもこれは神からの信頼と権威を失墜させようとする悪魔の策略であり、イエス様を十字架からイエス様に十字架を回避させようとする悪魔の策略であったのです。しかしイエス様は自分のために自分を一度もお使いになったことはありませんでした。自分のために自分の言葉を使われたことは一度もありませんでした。自分がメシアであることを人に認めさせるために神の力を求められたことは一度もありませんでした。確かに力ある技をなさいました。しかしそれは自分がメシアであることを明らかにするためのものではなかったのです。ただ病んでいた者たち、苦しみの中にあった者たち、悪霊に取り憑かれた者たち、貧しい者たち、差別されていた者たちのためだけに自分の言葉を使い、自分の力を用いたのです。そこに神の圧倒的な愛の力が、奇跡的な力が、癒しの力が働きました。イエス様はマタイの福音書の12章でこのようにおっしゃっています。その時律法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。これはどういうことか。これは あなたがメシアであるという証拠を見せようということです。どんな印でもいいんじゃないんです。あなたがメシアであるという証拠を見せようと言った。それに対してイエス様は答えられるんですね。悪い寛因の時代は印を求める。しかし印は与えられない。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。十字架にかけられ、殺され、死んで葬られ、三日間土の中にいる、しかしよみがえる。それが人の子の印であると。あなたたちが望むような印は、メシアとしての印は与えられることはないと明言なさいました。それどころかイエス様は弟子たちに向かって言われました。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子も仕えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。人の子も使えられるためではなく、使えるために、誰に使えるためだったんでしょうか。病んでいる人たちです。苦しみの中にある人たちです。差別されていた人たち、そのような人たちに使えるために、そのしもべとなるためにキリストは来られた。このことをピリピ人への手紙で次のように告白しています。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くし、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げ、すべての名になさる名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期すためです。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くし、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様はこの荒野の誘惑の時に、このことを見据えて悪魔と戦ってくださり、勝利してくださったのです。最後、十字架にかけられた時に次のように言われました。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して三日で建てる人よ、十字架から降りてこい、自分を救ってみろ。同じように宰相たちも律法学者たちと一緒になって、変わるがるイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてきてもらおう。それを見たら信じよう。これは、今の言葉は詩編22編を土台にした言葉ですね。主に身を任せよ、助け出してもらったらいい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだから。これはマタイの福音書でも同じように語られています。彼は神により頼んでいる、神のお気に入りなら今救い出してもらえ、 私は神の子だと言っているのだからと。サタンはイエス様にこれを言わせたくて言わせたくて仕方がなかったんですね。しかしこれをこのようにして父なる神様に求めたならば、十字架の贖いを成し遂げることはできない。イエス様はそれを深く深く心に覚え、そして決して自分のために神様の助けを求めることはなさらなかったのです。最後まで自分のために神の力を求めなかったキリストが悪魔の力を打ち破られた。誤解されたら困るんでね、はっきり言っておきますけど、私たちは求めていいんですよ。神様、私を助けてくださいって言って、そして癒してくださいと祈ったらいい。だけどイエス様はそれを求められなかった。悪魔の力を打ち砕くためです。それによってイエス様は悪魔の力を打ち砕いてくださいました。そして父なる神様に助けを求めず、十字架で流された血が全人類の罪、私の罪を、あなたの罪を、そしてあの人の罪を覆い尽くす贖いを成し遂げてくださったのです。この荒野の戦い、これはまさに十字架に向かうイエス・キリストの勝利の戦いでありました。この方の戦いが私たちに救いをもたらしたのです。お祈りをしましょう。天のお父様、荒野におけるイエス様とサタンとの戦いについて学べば学ぶほど、主イエス様、あなたがどれほどの思いで十字架に向かっていらっしゃったかということを、その身思いに触れ言葉もありません。あなたはご自分のために父なる神様の助けを求められませんでした。ご自分のために言葉をお持ちになりませんでした。ただ弱った者たちのために、あなたのその存在のあり方が私たちに救いをもたらしてくださいました。ありがとうございます。あなたの命を受け、私たちは今のところから立ち上がっていくことができるよう助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。